い、どうも、始まりましたトーキングエクササイズの時間です、はい。明けましてお
めでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年何年ですかね。
今年は2018年。
そうです。
平成30年。
平成30年、もう平成もあと1年余り、
余り
とですかね。まあいいですわ、そういう話をしたいわけじゃない
ですか。そうですね、で、まあ新年の話ということで、このトーキングエクササイズでエクササイズを考えたり、
そうですよ、
理学療法の世界を考えたり、まあ、あといろんな話をしたりというところなんですけど、この2018年、まあ、どういう年になっていくのかなという、あるいはどういう方向が今後、注目されていくんだろうかと、そんなことをちょっとね話していきたいなと思うんですけど。
わかりました。
どうですかね、浅野さん。
何がですか。
どんな年ですか。
いやまあ今年の末にはあれじゃないですかね、今年の漢字は南みたいなね。
あ、安直ですね。去年は確かに北でしたけどね。
その真意は、物事は揺り戻ってくると。いうことですかね。
揺り戻るっていうのはどういう方向で揺り戻
る。北から南へ。
そうですか。なるほどね。まあまあ、それはちょっと期待できない。
そうですね、エクササイズ関係でいうとどうなんでしょうかね、ますます健康産業ということは言われつつ、どうなのかな、いつまでいろんな情報が飛び交うんでしょうかね、ちょっと分かんないですけど、
健康、まあまあ、そのいろんな健康に興味を持たれる、方々も多いですし、今やっぱり簡単にスマホでね、いろんな情報をこうすぐその場でゲットできるっていう時代でもありますから、
ちょっとねそれに関しては問題もあるのかなと思うんですけどね。要は簡単に情報は入るけど、結局前も言ったと思うんですけど、リテラシーっていうか、それをどう解釈するかっていうことのフォローアップが、追いついてないんじゃないかなって気がすごくして。
解釈のフォローアップ、
要はまああれですよね、お宅から聞いた話を例に挙げれば、トレーニングルームでスマホ見ながら運動してる、でもそれってどうやってやってるのかなとか思いながら多分やってると思うんですよ、でこれは何に効くのかなと、それは私にとって何の役に立ってるのかなっていうことを、どこまでこう伝わってるのかなっていうのはちょっとまあ分かんないですけど、なんか疑問に感じたりもするんですけどね。
なるほど。まあでもそういうソーシャルネットワークで流れてるようなものって、動画だけじゃなくて、例えばそのユーザーからの返しもできるじゃないですか。まあ、双方向って言いますかね、コメント書いたりとか、あるいはツイッター上でね、これちょっと聞いた聞かない、なんだか分かんないとか、そんなことも言えれる時代に
はなってる、できるんでしょうね。
そういうあたりなんかは、まあ、昔のいわゆるエクササイズ本を見てトレーニングしてるよりは、何かこう双方向的にやれそうな時代でも、
まあね、そうだから、うまくそれをこう正しい情報化のプラットフォーム作るとか、なんかもう一工夫あった方がいいような気がするんですけど、でもじゃあ何が正しいかっつっても、またそれがいろんな意見があるのかもしれないけど、まあ、その意見の議論の戦わせ方まで表に見えるんだったら健全かなと思うんですけどね。その別にこう罵倒し合ったりとかそういう意味じゃなくて、
なるほど、
まあ、とかくそっちに
近い。そうですよね。去年もいろいろとそのネット上で炎上だとかっていう言葉に代表されるように、いろいろとバトルとかね、なかなか物が言いづらくなっちゃってる。
発信できないのか。
そうですね。
なんか自由に発信してるってことを発信してる人が叩かれたり、そういう人をやっかみなんですかね。
そうなんですよ、ね。その辺が非常に情報が入手しやすくて、自分の意見も言いやすい反面、ちょっとルール上というか倫理上、いろんな不快な思いをすることも多くなってきてるなっていう印象はありますよね。そういうなんか賢い使い方っていうんですか、ソーシャルネットワークサービスの、そういったものをちょっとなんか考えていく時期に来てるなって。
ちょうどこの理学療法の世界で言えば、前もちょっと言ったかもしれないですけど、このアメリカの理学療法協会で出してるフィジカルセラピーっていう雑誌で、2年ほど前に公表されたんですかね。実際書いたのは2013年だから、もう4年5年前、2年3年前に公表されて、その論文自体はもっと前だったんですけど、 それでいうあのフィジカルセラピー 2.0、
うん、なんかあの Windows みたいな感じですね。
ウェブ 2.0 に伴って、うんうん、まあ、ウェブは 3.0 とか 4.0 とかって言われてるたりもするんですけど、うん、
それはあれですね、プラットフォームですね、
ま
あ、
バージョンアップされたみたいなね。でも PT もバージョンアップしていきましょうみたいな中に、その SNS とか、まあ、そウェブ上 の、 その、まあ、インターネット上の、うん、いろんなこう今ある手法を利用して、健康とかそのリハビリテーションに関わる情報っていうのを共有していきましょうみたいな話が出ていたので、そういうところでこう、まあ変な権威づけは困るけど、ちゃんとしたと、ね、団体がそういうふうにして情報発信するっていう姿の方がもっとね、うん、日本でもあってもいいのかなと思うんですよ。
まあ、アメリカの理学療法士協会の APTA ですよ、これ、はい、APTA、そのなんか節目節目でなんかそういう、コンセプトというか概念を出してきてますよね、
う
ん、
そうです
ね。例えばニューステップなんて、まあ、
あニューステップ
有名なもんね、ね、概念
ですけども、はいはいはい、90年代でした、
ね、そうですよね。
あの神経系のリハビリに対して、ね、いろんな議論を通じてどうかこれから考えていくのかってことでしたよね、うん、しかも神経系って言っても小児から大人までいろいろ含んでましたよね、うん、
それ以前はやはりファシリテーションテクニックに代表されるような、うん、ちょっとテクニック上のものにこう集約されすぎちゃってたところがあって、う
ん、しかもそれぞれが何かそれぞれの主張しているだけみたいな感じの中にあって、うん、まあある意味革新的でしたよね。
そうですよね、
取り組みは。
で今回のその PT2.0 っていうのもそういう流れ、そのアメリカの理学療法士協会がちょっとこのコンセプトを変えていくぞ、うん、あのこういうコンセプトでいくぞっていう流れのものとして出てきてるものというふうに理解していいんですよね。
まあそうですね、うん、あのよりその今世の中自体が変わってるから、やっぱりそれに沿った形でウェブを利用してもっと効率のいい、正しい、しかもエビデンスがある情報収集と分析っていうのが今そうやってこうやりやすくなってるんで、
うん、
いろんな情報ももしそういうプラットフォームを作ると集まってくるじゃないですか、うん、あと分析もしやすいしってことだと思うんですよ。
あの2年前って言ってましたよね。
ね、今で言うと3年前。
あ、3年前。
2015年だから
3年前からそのことを考えて、今だとその概念パッと言われても、あ、そうだねという思いますけど、よく3年前でその概念が出始めた。
実際書いたのは2013年なので、もう5年も前ですね。
じゃあもう5年も前からソーシャルネットワークサービスをうまく効率的に活用していくかっていう概念がもうアメリカの PT 協会にあった
っていう、あったですね。
でそこを前面に出していくっていう、
うん、
確かに時代、そのじゃあその3年後の今から今になってみると、うん、もうしっくりくる、
まあそうですね、日本にいてしっくりくるかなって感じですよね。
まあ、ちょっとあの僕たちだけで喋ってたあれなんですけども、具体的な話として PT2.0 で書かれてることとしては、まあ、その臨床家、うん、あの臨床でこうあの医療をやっている、まあ、理学療法をやっているような人たち、はい、それから患者さん、
うん、
それからそういったネットワークサービスを規制したり、あの医療 の、 その倫理を規制したりする規制機関、
はい、
こういったものが協力して、プラクティス、まあ、あの訓練ですね、エクササイズ、うん、それからヘルスケアサービスを提供していくと、
うん、
それから臨床の教育と患者さんの教育、こういったものの両方に影響を及ぼす、ね、そういったそのネットワークサービスの活用っていうのを理学療法の世界にしっかり組み入れていきましょう、う
ん、そうですね。それもう全てがそれにするっていう意味ではもちろんなくて、うん、プラスアルファとしてそういうことをやっていくべきなんじゃないかってことですよね。
ですよね、
うん、
確かに、そういうことを聞くと非常に、効率的で、うん、特に今のこのスマホの世相、スマホが普及している時代を見ると、うん、容易に分かる感じですね。
あ、だいぶ心のあれですか、田畑やってきた感じ。
田畑やってきて、
もううんざりみたいなこと言ってた
けど、前回はね。ただ、まあ、もちろんこれ新年の番組なんで、
はい、
この1年間自分も変わらなきゃっていう気持ちを持った上で、
なるほど、
未だに否定的ですけどね。
いやいや
でその、まあ、話、ソーシャルネットワークって具体的にはどういうことかっていうと、はい、まあ、ブログでの展開、まあ、例えばブログなんかでいろんなその、まあ、例えばフィジカルセラピストの持っている情報や、知識、そういったものの提供だとか、うん、あるいは そこによって利用された 消費者の返ってくるコメント、
うん、コメント、
はい、そういうブログを通じて の, そうあの、うん、つながり方、うん、それからあとあの YouTube に代表されるようなあのコンテンツコミュニティって言われている、はい、あの動画配信
の、うん
ねええうん、ああいったものであのプログラムだとかそういうヘルスケアサービスについての、情報を流していくというような展開の仕方、うんはい、それからあのウィキペディアだとかってありますよね、
はいはい、
あの情報のサイト、うんうん、ああいったものであのフィズオペディアみたいなものを作って、
はいはい、
あのまあ、理学療法士が持っている知識やそれがベースになっているエビデンスの論文、
アーカイブみたいな、
そうアーカイブみたいな、うん、そういったものがあのを網羅したその、うん、まあ、まさにアーカイブですけど、うん、そういったあのサイトを、
はいはいはい、
構成していくとか、うん、あるいはそのソーシャルネットワーキングサイトっていう形でツイッターとかフェイスブックを利用して、うん、その利用者である患者さんだとかの意見を集めたり感想を求めたり、はい、あるいはいい感想悪い感想いい結果悪い結果っていうのはどれぐらいの数が出てくるのかっていう統計処理をしたりとか、
多分それってあれですよね、昔の研究論文発表するまで時間かかるったじゃないですか、うん、まあ、この発表されたのも時間かかったけど割とリアルタイムにそういうデータが集まり、うん、それを公表できるってことですよね、うん、今は
そうですよね、うん、そういったあの統計処理が本当に簡単にあの簡単というかあの効率よくやれる時代になったなっていう感じがしますね、うん、
はい、
あとそれから仮想現実、まあ、例えばあのバーチャルリアリティテクノロジーもそうなんでしょうけども、うん、例えばあの私が患者さんの立場だとして、うんうん、あの例えば骨折をした患者さんで私あのフィジカルセラピーの、事務所っていうかそのオフィスの、仮想現実に入ってきましたと、
はい、
で私こんな今問題抱えてますっていうことを言ったら、うん、じゃあこっちの方のコーナーに行ってみてくださいっていうのを渡り歩きながらですね、うん、いろんな治療法だとか自分の普段の生活の注意地点だとか、うん、プラクティスの仕方だとかそういったものをこう、うん、体験しながらですね、あのその仮想現実の中で、
はいはい、
まあ、要はリハビリの部屋に行くかのように、うん、あの自分の家であ の、
うんうん、
ネットワーク
に行くバーチャルな、
うん、そういったことが何かその PT2.0 の中 の, あの、
はいはい、
ソーシャルネットワークの利用として、定義されているらしいんですよね、うん、
はい、
でじゃあこれなぜこういうようなソーシャルネットワークサービスをあの利用しましょうという話になったのかというと、
うん、
これどうしてなんでしょうかね、
うーん、
こういう技術があるから、
まあ、いや分かんないです、全部読み込んでないですけど多分一つにはそういう情報はすでに氾濫していると、
うん、
ともう各自が自由にその情報発信できるのはいいんですけど、うん、結局それに対するその科学的な検証とか、
うん、
そういう目線でやってる人がどれだけいるかっていうのは分かんないですよね、
うん、
だから、個人でやってるのは別にそれをこうやめさせるわけではもちろんないけど、うん、ちゃんとしたそのアメリカの理学療法士協会としても、うん、むしろ積極的にそういうことに足を踏み入れて、
うん、
正しい情報を発信しながら、うん、正しい反応っていうのをデータとして分析して、うん、それをエビデンスに結びつけていこうみたいなことが昔よりはこうやりやすくなってきてるんじゃないかな、うん、その臨床研究的にもそうだし、
うん、
もうさっき言ってた教育的にも、
うん、
それから患者さんのためになる情報提供に関してもかなりこうスピードを速くできるし、うん、正確性も保証できるっていうことを狙ってるんじゃないですかね。
なるほど、うん、まあ、それで先ほどの浅野さんが言っていた、まあ、私から聞いたという話で出てた、
はい、
そのエクササイズをやってる時にスマホを見ながら見て、うん、ってこう分かってるのかどうかとかって言ってましたけど、まあ、そういった後ろ盾というか、はい、あの情報がきちんとその把握されて、あの咀嚼されて提示されたものを利用していくと、もうちょっとそのあのやりようがスマートになっていくんじゃなかろうかっていうことにもつながる、
ね、ちゃんとした、まあ、団体って言うと変な言い方ですね。それも今いろいろね、うん、ちゃんとしたと思われてるのがちゃんとしてなかったりして、うん、謝罪会見とか多い世の中ですが、うん、でもそういう公益な的な団体がね、
うん、
ちゃんとそこにプラットフォームみたいなのをしっかり持っておけば、
うん、
前には日本でもあったようなあのなんていうんだろう、質の悪いものも含めた情報を提供しちゃったサイトとかっていうんじゃないところでね、正しくこう判断されるっていう人が 見る人がだんだん増えてくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、そういうことも考えてるんじゃないですかね。そうするとデータも集まってくるし。
そうですよね、データも集まってきますよね、うんうん、なおさら新しくよりエビデンスを強く構築していく
しやすいんじゃないかな、それを共有できるじゃないですか、はい、できるじゃないですか。
情報を発信しつつもデータが集約されていくっていう非常にいいことというかね、ウィンウィンみたいな感じですよね、う
ん、利用の仕方としてはね、うん、その毛嫌いするんじゃなくて積極的に踏み込んで利用できるものはしてみようっていうことなんじゃないかなっていうん
ですよね。そうですね、うん、まあアメリカの理学療法士協会もそういう意味では公的な機関ですので、うん、やっぱりそういった使命というか、うん、立場があるんだとは思うんですよね。そうですね。で、そこをはっきりと自覚してるとやっぱりすごいなっていう感じがしますね、
うん、そうですね、うん、